今朝皆さんと共に学んでいきたい御言葉、それは詩編の34編です。詩編の34編、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。タイトルにもあるように、今日私たちは恐怖から助け出された者の捧げる歌、それをこの詩編のうちから見ていきたいと思います。ダビデによって記された素晴らしい歌がこの中に記されていました。一体どのようなものだったのか、まずいつものように御言葉をお読みしますので、それぞれ追ってみてください。詩編34編、ダビデによる。彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え。平和を求め、それを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。さて、この詩編34編をこれから見ていくにあたって、まず皆さんに注目してほしいこと、それはこの詩編にははっきりとした表題がつけられているということです。思い返してみてください。先週共に学んだ詩編の33編には表題が一切ありませんでした。だからこそ私たちには誰がどんな状況の中でそれを記したのかがわからなかったわけです。しかしこの詩編はそれとは違いました。誰がどのような歴史的背景の下で記したのかがはっきりと表題から見て取れるわけです。その表題がこんな風になってました。もう一度皆さん見ていただいて、こうあります。ダビデによる。彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時って。著者は誰って書いてました？紛れもなくダビデでした。そしてそんな彼がどんな状況で記したのか、それは彼がアビメレクという王様の前で気が違ったかのように、別の言葉で言うなら頭が狂っておかしくなったかのように振る舞ったとこ、振る舞い、そしてそこから逃げ去った時にこの詩編を記したというわけです。非常に分かりやすい明白な背景が記されていましたよね。でもある人は思ったかもしれません。あれって、ダビデが王様の前でおかしくなったかのように振る舞ったことなんてあったっけって。 何が原因で彼はそんな行動を取ったんだろうって。これから詩編の34編を学んでいくにあたって、著者が一体何を経験して何を思って言葉を綴ったのか、その背景を頭に入れて把握しておくということはとても大切なことになります。なので今日はまず詩編の34編を見ていく前に、その歴史的背景から少し考えてみましょう。この背景となるダビデの物語については、第一サムエル記21章に記されています。なのでもちろんレジュメには記しましたけれども、ぜひ聖書で第一サムエル記の21章をお開きください。少しずつ区切りながらところどころコメントを入れて、どんなことが起こっているのかをちょっと皆さんと見てみたいと思います。まずサムエル記、第一サムエル記21章の一節、一番頭のところはこんな風に始まっていました。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行ったって。さて思い返してみてください。ダビデは別に休暇を取ってアヒメレクのところに行ったのではありませんでした。彼はこの時自分に強い妬みを抱いて、その命を取ろうとしていたサウル王様から必死になって逃げている最中でした。ダビデには食料もなければ武器もありませんでした。サウル王様から使われされたその使者たちが自分のもとに迫ってくる、その中にあって、彼には自分のことを守ってくれる兵士も一人もいませんでした。ですからダビデは孤独の状態でノブの祭司アヒメレクのところへと逃げていったわけです。さてそんなダビデがノブの地でアヒメレクに会うわけですけれども、その時にやり取りがこう続いていました。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからであるって。さてダビデと出会ったアヒメレクでしたけれども、アヒメレクの様子はどんなものでした。彼は恐れを抱いていました。恐れを抱きながら彼に問いかけてたわけです。なんで恐れを抱いていたのか。もしかしたらダビデとサウル王様の間に問題が起こっているということを知っていたがゆえに、そんな人物と、そんな危険人物と話をして、それを誰かに見られようなものなら自分の耳に危険が迫るということを考えていたのかもしれません。いずれにしろアヒメレクは恐る恐るダビデに聞くわけです。なぜあなたは一人で誰もお供がいないんですかって。至極当然の質問でした。だって皆さん考えてみてください。ダビデはサウル王様の婿であり、またサウル王様の護衛長でもありました。そんなダビデが一人でいることなんていうのはあまりにも不思議な光景でしかありませんでした。その問いに対して、なんで一人なんですかと言われたことに対して、ダビデは嘘をついて答えます。いや実を言うとですね、王様から内密の命令を自分は受けているんですって。自分の部下たち、若い者たちとは別のところで落ち合う予定になっていますって。だから今は一人なんですって。ところで慌てて出てきたんで食べ物を持ってきませんでした。よかったらパンでも何かあるものをくださいって。 そうダビデは嘘に嘘を重ねてアヒメレクから食べ物を求めて、今アヒメレクに食べ物を求めたわけです。そして彼はパンを彼からアヒメレクから手に入れることになりました。でも彼が手にしたものはそれだけではなかったわけです。続き読んでいくとこのように続いています。その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといってエドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であった。ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか？私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので、祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣が、剣がご覧なさい、エポデの後ろの布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです、私にください。ってダビデに出会ったアヒメレクはパンを渡しました。でも彼が渡したものはそれだけではなかったわけです。実を言うとダビデが祭司からパンを受け取っていた時、その様子を目の当たりにしている人物がいました。それが誰だったかって、それがサウル王様のしもべの一人ドエグでした。自分のことを追ってきているそのサウルの使者である、スパイである、そんなドエグの姿を目撃した、目の当たりにしたダビデはどんなに恐れを抱いたでしょう。だからこそ彼はアヒメレクに続けて頼むわけです。食べ物をもらったとこなんですけど、ここに剣か剣は剣か槍はありませんかって、王様から内密に命令されて任務に出てきたんですけど、それがあまりにも急だったので武器を持ってこなかったんですって。ちょっと苦しいわけに聞こえますけど、でもダビデはここでも嘘に嘘というものを重ねていました。そしてそんな彼は布に包まれて、そこに一つだけ残されていたある剣を手にすることになりました。その剣何だったかって、その剣こそ以前自分が撃ち殺したゴリアテの剣でした。かつては皆さん、ゴリアテにさえ一切の恐れなど抱かなかった、そんなダビデがここではその剣を手にしながらサウル王様に対してひどい恐れを抱いて、そして次の場所へと逃げていくわけです。そのことが10節のところから続いています。もう一度10節から見ていただくと、ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところへ行った。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか？皆が踊りながら、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか？ダビデはこの言葉を気にして、ガテの王アキシュを非常に恐れた。それでダビデは彼らの前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりした。アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見るように、この男は気が狂っている。なぜ私のところに連れてきたのか？私に気の狂ったものが足りないとでも言うのか？私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてくるとは、この男を私の家に入れようとでも言うのか？ダビデはそこを去ってアドラムの洞穴に避難した。一人孤独で恐れに支配されていた、そんなダビデ、そんな彼が皆さん、次に向かった場所こそガテの王アキシュの元でした。で、ここで皆さんに2つのことを覚えてほしいわけです。1つ目は、このアキシュというのが詩編の34編の表題に登場していたアビメレクと同じ人物だということです。いや、名前が違いますというかもしれませんけども、実を言うとアビメレクというのは当時ペリシテ人の王様によく用いられていた称号の名前でした。例えばローマのカエサルであったり、エジプトのファラオと同じようなものだということです。その王様に対する称号なわけです。ですからアキシュというのが王様のその個人的な名前、アビメレクというのが彼に与えられていた王様としての称号だということです。 ですから同じことを話していました。二つ目に覚えてほしいことというのは、ダビデがガデの地に逃げたということです。皆さん、ガデの地にダビデは逃げたわけです。でこれは非常に興味深いことでした。もっと言えば信じられないことでした。なぜだか分かります？皆さん覚えてます？ダビデが打ち倒したゴリアテの出身地ってどこでした？この人物のゴリアテの出身地はガデでした。皆さんちょっと想像してみてください。彼は自分が打ち倒したそのゴリアテのその出身地のところに逃げていくわけです。当然この町の人々は自分たちの英雄だったゴリアテを殺した人物のことを知らないわけはなかったでしょう。また彼がもらったその剣でしたけれども、その剣のことも町の人はよく知ってたでしょう。でそんな状態で皆さん町の中にダビデは入っていくわけです。どう思います？いやいや大丈夫ですかって、あまりにも恐れを抱いていたその彼は正気な判断をできなかったのかもしれません。でもどう考えてもこの計画は愚かに思えるものでした。恐れていた結果は、恐れていた事態はすぐに起こりました。何があったかって、町に入ったダビデのことを目撃した王様、その王様の家来たちはその存在に即座に気づくわけです。まあそりゃそうですよね。そして王様に告げるわけです。王様って、この人はあの国の王のダビデではありませんかって。皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったって、そう歌っていたのはこの人じゃないですかって。もっと言えばこの人が私たちの英雄であるゴリアテを打ち殺した人物じゃないですかって。その言葉を気にしたダビデは非常に大きな恐れというものをアキシ王に抱くわけです。まあ、当たり前ですよね。だって考えてみてください。自分たちの英雄を殺されたことを覚えているようなもの、その王様に捕まればどんなひどい扱いを受けることになるのかなんて分からなかったわけです。だからこそナビデが何をしたのかって、ナビデは捕らえられて狂ったふりをしたわけです。彼らの前で気が狂ったかのように振る舞って、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりしました。そしてそんな姿を目にした王様が口にするわけです。この男は気が狂ってるって、なんでこんな人物を私のところに連れてきたんかって、こんな男を自分の家に、私の家に入れようとでもいいのかって、そんなものは追い出してしまえって。こうしてナビデはその場を無事に去ることができ、アドラムの洞穴へと避難していくことになるわけです。そしてそんな洞穴の中で彼は自分自身の経験した恐れであったり悲しみであったり、いろいろなものというものを振り返って、罪への悔い改めなども含めてこの詩編を後に記したと多くの人が考えているわけです。皆さん、これがダビデがこの詩編の34編を記した背景でした。わかりますか？孤独な悲しみを覚えて、サウル王様に命を狙われ、そして恐れ戸惑いながら逃げていく、そんな人生のどん底に置かれていた人物が、その中から助け出されて、どのようにして神様を見上げて歩んだのか、そのことを彼は教えてくれるわけです。もちろん、今見たようにダビデも完璧な人物ではありませんでした。罪を犯すことがありました。神様ではなく人を恐れることがありました。でもそんな彼が悔い改め困難に直面する中で、神様のうちに彼は喜びや希望を見出したわけです。その同じこと、私たちが困難に直面する時にも彼が見出すことのできたその喜びや希望というものは、私たちにも当てはまるものです。当然私たちも彼のその姿から学ぶことはたくさんあるわけです。なので少し背景の説明が長くなりましたけれども、詩編34編の内容を実際に学んでいきたいと思います。なのでもう一度34編に戻っていただいて、私たちこの詩編を通してダビデの実体験に基づく4つのことを見ていきたいと思います。ダビデは 自分自身の経験を踏まえて4つのことを私たちに教えてくれます。恐怖から助け出された者が捧げた、記したその歌、その中に見られる4つの教えです。さて、まず1つ目の教えが1節から3節のところに記されていました。このようにダビデは詩編を始めます。1節、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよう。ってダビデが1つ目に教えてくれていたこと、それは驚きかもしれません。それは主にいつも賛美を捧げるということでした。主にいつも賛美を捧げるということでした。ダビデはどんな状況に置かれることがあろうと、良い時だろうが悪い時だろうが、ただ主に向かって自分は褒め歌を捧げるんだと、そう心に決めていたわけです。そう口にしていたわけです。で、ここで皆さんに注目してほしい点が3つあります。3つです。彼の賛美には少なくとも3つの特徴を見ることができました。何か、まず一つ目ですけれども、一つ目は彼の賛美の対象についてです。対象って、一体ダビデは誰に向かって賛美をしていたのか。それは他の誰でもない神様に対してでした。皆さん、ちょっと一節から三節のところをよく見てみると、彼はここで主を褒めたたえる、主への賛美がある、主を誇る、主を褒めようって、主という言葉が何度も何度も繰り返されてました。また特にここで彼は3度にわたって太文字の主を用いてたわけです。皆さん、太文字の主が用いられているということは、これは神様の個人的な名であるヤハウェのことを表していました。つまりダビデは自分自身とも個人的な関係にある、そんな神様に向かって永遠に変わることのない、全知全能で全てを支配されている、そんな主権者、恵みと憐れみに富んだそんな偉大なる神様の、その姿に心を止めて、その神様だけを見上げて、彼は心からの賛美を、心からの感謝を捧げていたということです。二つ目ですけれども、二つ目は彼の賛美の頻度についてです。頻度です。どれぐらいの頻度でダビデは主を褒めたたえようとしていたのか、褒めたたえていたのか、書いてましたね。それは継続的なものでした。持続的なものでした。こう言ってました。彼は一節のところで、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、また続きでも、私の口にはいつも主への賛美があるって。皆さん、あらゆる時、いつもって言った時は、それどれぐらいの頻度のことを表してるでしょう。それはもちろん、いつもはいつもですよね。つまり自分の歩みのうちに何が起ころうとも、たとえ困難が降りかかってきて、何かを自分が犠牲にしなくてはならなかったとしても、どんな状況にあろうとも、ダビデは主への賛美がその口にはあるんだと、そういうわけです。で、ここでちょっと彼の置かれていた状況を整理してみると、この言葉を記した時、彼はアキシャ王の前から何とか逃れて、ホラーナの中におそらくいました。確かに一難は去ったのかもしれません。でも、その状況は変わらずひどく苦しいものでした。なんでかって、相変わらずダビデは孤独でしたし、何よりもサウルとその使者たちに命を狙われ続けてたわけです。先のことなんて彼には全く分かりませんでした。どうでしょう、皆さん、もし私たちが彼の立場に置かれたとしたら、私たちならそんな状況の中でどう振る舞おうとするでしょうか。自分自身の身に深刻な問題が降りかかってきていて、先に何が起こるのかも分からなくて、頼りにすることができるそんな周りに人もいなくて、そんな状況の中で、果たして私たちは神様を見上げて この方に変わらない、そんな感謝を賛美を捧げようって、そうするでしょうか。一つ二つ見ました。そして最後三つ目は彼の賛美の範囲についてです。範囲です。どういうことかって、簡潔に言うとダビデの賛美というものは個人的なものではなくて回収的なものでした。個人的なものじゃなくて回収的なものでした。言い換えればダビデの賛美っていうのは自分一人だけが神様を褒めたたえていればいいんだって、そう考えてはいなかったということです。彼は自分自身の知っている素晴らしい神様をただ自分のうちにのみ留めておこうと、そうは全くしてませんでした。皆さん、私たちが個人的に神様を褒めたたえることももちろん大切なことです。ダビデもその大切さはもちろん知ってました。でもそれでもなおダビデはそこでとどまるのではなくて、自分自身が経験したこと、自分自身が神様の偉大さを見たこと、そのことを自分のうちでとどめるんじゃなくて、喜んで自ら進んで他の人と分かち合おうとしたわけです。そのことは皆さん2節3節のところを見ればはっきりと書いてました。2節からちょっと読んでいくと、私の魂は主を誇るって、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。3節、私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめようって、書いてましたよね。共に皆をあがめようって、自分一人でももちろん賛美はできるけど、でも共にそれをしようって、感謝なことがあればそれを共に感謝しようって、主を誇るのであれば共にそれをしようって、そうしたら他の人の励ましにもなるって、他の人にとっての感謝にもなるって、だからそれを一緒にしようって、ダビデはそのようにして個人的に賛美を捧げていただけじゃなくて、共になって人たちと共になってそれを捧げようとしてました。ですから3つをまとめると、ダビデの賛美というのは神様にのみ心を向けて、そしてどんな状況であろうと賛美をし、そして一人だけじゃなくて多くの者たちが一緒になってそれをしようとする、そんなものだったということです。ダビデが私たちに教えてくれていた賛美の姿勢、それはそんなものでした。主にいつも賛美を捧げるということ、それがダビデが私たちにまず一つ目に教えてくれていたことです。続けて二つ目の教えが4節から10節に記されていました。二つ目の教えですけれども、二つ目は主に絶えず祈り求めることです。二つ目は主に絶えず祈り求めることです。このように4節から6節のところに書かれてました。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が弱わった時、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。さて、1節から3節のところで主に賛美を捧げるということについて教えてくれていたダビデは、今度自分自身が経験したこと、自分自身が学んだこと、そのことを証しとしてこの4節以降で私たちに伝えてくれてました。一体どんなことを彼が味わったのか、どうして彼が神様に向かってどんな時も賛美しようとしていたのか、彼はこういうわけです。4節のところ、私が主を求めると主は答えてくださったって、私が主を求めると主は答えてくださった。その後、私をすべての恐怖から救い出してくださったって。ダビデが置かれていた状況を思い返してみると、ダビデはこの時数多くの恐怖を覚えてました。恐怖によって逃げ回ってたわけです。自分の命を狙うサウル王様とその追っ手に怯えていた彼は、まずノブの地へと逃れていきました。そしてそこからさらにガテの地へと逃げていくわけです。ガテの地ではかつての敵たちに見つかってアキショウの前に連れ出されることもありました。そこで気が狂ったかのように振る舞ったわけです。間違いなく逃げ惑うその彼の心の内には不安であったり 失意であったり恐れであったり絶望であったり、いろいろな感情というものが、いろいろな思いというものがいっぱいになっていたでしょう。考えてみれば食べ物や武器もまともになかったわけです。こんなもの自分が何も持っていない、このような状態でこの先生きていくことができるんだろうかって。もしこれから先もサウル王様が自分のことを変わらずに妬み続けて、いつまでも命を狙われ続けるようなことがあったらどうしようって。アキシ王様が自分のことを捕らえて、かつての英雄ゴリアテの仇討ちだとそう言って拷問され殺されるようなことがあったらどうしようって。ダビデの心の内に恐れを抱かせるような問題はたくさんありました。ダビデは実際に見える問題だけじゃなくて、先が見えないということ、先が見えない状況、そんな状況に置かれていたことによって心が苦しめられていたわけです。そんな苦しみは私たち自身もよくわかりません。先が見えないことで苦しむって、確かに私たち今まさに味わっている見える苦しみというもの、困難や苦痛というものも私たちの心を大いにざわつかせて、大きな悲しみや痛みをもたらすものに間違いはありません。でもそれと同じかそれ以上に、その苦痛がいつまでも続くか、いつまで続くかわからないって、先が全く見えないって、そうなってしまうと私たちはひどい恐れを抱いて、その状況に希望を見出すことができなくなってしまったりするわけです。先が見えないって、いつまで続くかわからないって。ダビデはそのような苦しみを味わってました。いろんなものを恐れて逃げ惑っていることがあったわけです。じゃあダビデは一体、じゃあそんな希望も見出すことのできないような絶望的な状況の中で何をしたんでしょう。そのことが4節に書いてたわけです。4節で彼がしていたこと、それはただ神様を祈り求めることでした。自分の手には負えないような、自分の手にはどうすることもできない状況を抱えていたダビデは神様を見上げました。この方の助けを求めて、この方を信頼して全てを委ねたわけです。するとどうなったかって、神様はその祈りに応えられました。全ての恐怖から彼を救い出してくださったわけです。どんなにダビデにとって大きな問題であろうとも、神様にとって大きすぎる問題など一切なかったわけです。また4節だけじゃなくて6節のところでもダビデはこんなことを、同じことを言ってました。6節、この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた、こうして主は全ての苦しみから彼を救われたって。ダビデはここで自分自身のことを悩むものと表現してました。ここでこの悩むものっていうのは自分のことを指してたわけです。この言葉、この悩むものという言葉には、へりくだったとか謙遜なものという意味だけじゃなくて、誰かによって虐げられたもの、惨めで弱いもの、そういった意味もあります。誰かに虐げられることで弱くなって、弱りきってしまうような、そんなもののことです。つまり皆さん、ダビデはここで自分自身のことを表すときに、誇り高ぶって自分自身のことを言い表そうとはしていなかったということです。もっと言うのであれば、彼は自分自身に知恵があったから、自分自身が力強かったから、自分自身がどんな時も死を疑うことなく歩んできたから、だから神様は自分の苦しみ、自分を苦しみから救い出してくださったんだ、そうは決して言ってなかったということです。ダビデは自分自身が悩むものであることを分かってました。彼は自分自身が恐れや不安というものを抱いてしまうような、覚えるような、そんな存在であること、神様以外のところに助けを見出そうとしていたときは、自分の力で見出そうとしていたときは、いろんな弱さを覚えていた、そんな存在であること、そして神様以外にはどこにも助けを見出すことのできない、そんな存在であること、そのことを彼は自分のこととして認めていたわけです。へりくだっていました。 だからこそそんなへり下って主を呼ぶその声を神様は聞かれて助けを与えられました。悩む者が弱まった時に主は聞かれたって、主はすべての苦しみから彼を救われたって。でこのことを皆さん私たちが考える時に、私たちにとってもこれは大きな励ましになります。なんでかって、それは私たち自身だもう困難に直面する、そんな多くの場面で恐れや不安というものを抱いてしまうことがあります。ありますよね。本当に神様は祈りを聞いてくださるんだろうかって、そう疑うこともあるでしょう。私たちもみんな弱さや愚かさというものを今も持っているわけです。でも皆さん、そんな悩む者の祈りを神様は聞いてくださるというわけです。神様は人を恐れて逃げ惑っていた、気が狂ったかのようなそんな振る舞いをしたダビデの祈りも聞かれました。だとすれば、いろんな弱さを抱えたそんな私たちも同じようにして、主の前にへり下って、この方に祈りを、この方に祈り求めることができるわけです。主に信頼する者は決して恥をかくことがないって、そう神様が約束してくださっている、その約束してくださっている方に私たちは全てを委ねることができるわけです。もう幸いなことだと思いません？でもダビデはここでそれだけ話していたわけではありませんでした。ダビデは神様に信頼するということがいかに幸いなことなのかということだけじゃなくて、もう一つ幸いな素晴らしい理由をここで述べるわけです。そのことが7節のところに記されています。ちょっと7節見ていただくと、7節にこう書いています。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるって。ここで主の使いという言葉が出てきてました。この主の使いが誰を指しているのかについては本当にいろいろな考え方があります。ある人たちはこれが神様ご自身のことを表しているとそう考えていたり、ある人たちはこれが受肉前のイエス・キリストの姿を表しているとそう指摘している人も中にはいたりします。でこの点に関しては詳しいことはいくらでも言えますけれども、でもまたの機会に詳しく皆さんと学ぶことができればというふうに思います。で今日皆さんに覚えてここで押さえていてほしいポイントっていうのは、皆さんこれは主の使いというものはどんなものであったとしても、主を恐れる者のことを他の誰でもない神様が守っていてくださるということです。主を恐れる者の周りに神様が陣を張ってくださり、そのものを助け出してくださるということです。まるで力強い軍が陣を周りに張っているように、神様は主を恐れて神様のことを信頼する者のことをその偉大な力でもって助け出してくださるんだって、守っていてくださるんだって、そういうことをダビデは自分のこととして経験しました。そしてそのことを他の人々にも伝えるわけです。神様の救いの素晴らしさというものを彼は個人的なものとして経験しました。そしてそれがいかに素晴らしいことなのか、いかに最高の喜びなのかということを分かったからこそ、彼は他の人にもそれを味わってほしいと思うわけです。他の人にもこの素晴らしさを味わってほしいと願うわけです。だから8節から10節のところで次のように続いてました。8節から見ていくと、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないって。ダビデは皆さん、かつて神様ではなくて人を恐れてました。神様に従ってこの方に身を避けるのではなくて、自分の知恵や力に何とかより頼もうとすることもあったわけです。でもその結果どうなったかって、彼はますます恐れを抱いて、彼のうちには一切の平安や慰め満足というものが見出すことができなかったわけです。でもそんな彼が皆さん、 そんな彼が神様のうちに助けを祈り求めて、この方の守りを経験し、その素晴らしさを味わった時に、彼はこう口にするわけです。幸いなことよって。彼に身を避ける者はって。かつて自分はそこから離れてたけど、でもやっぱりそこが一番素晴らしいって。主に信頼して主に身を避けるということはなんて幸いなことなんだって。どんな時も主に身を委ねることができるというのはなんて私たちにとって大きな喜びなんだって。ダビデはそのことを知識として知っていたのではなくて、自分のこととして味わいました。ダビデは困難を通して神様の偉大さというものをますます知ったわけです。じゃあ皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは一人一人この神様に身を委ねること、身を避けるということの喜びを本当に自分のこととして知っているでしょうか。確かに私たちこのようにして日曜日に礼拝に集ってきたり、それぞれがディボーションを持ったり、いろんなことを通して私たちは御言葉が主に信頼するということ、それが幸いなんだということを教えていることは知識としては知っているでしょう。例えばいろんなところにもちろん書いています。例えば詩編の40編の4節のところには、幸いなことよ、主に信頼し高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は、また詩編の84の12のところには、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人は。ってですから御言葉はこうやって繰り返し繰り返し、主に信頼することがその人にとって最高の喜びなんだと、そう教えていること、それを私たちは知識としては知っているかもしれません。でも問題はそれを個人的に味わっているでしょうか。もし味わってないというのであれば、涙は教えてくれるわけです。励ましてくれるわけです。自分の知恵や力に頼るのはやめなさいって。神様に信頼すること、それがあなたにとって最高のことなんだって。先が見えない中で恐れを抱いたりするんじゃなくて、全てを支配されているその方に委ねなさいって。それこそが私たちにとって最高の喜びであり、最高の幸せなんだって。ダビデはそうやって神様がどのようなお方なのか、神様に身を委ねるということがどれほど素晴らしいことなのかを皆さん試練を通して学びました。彼は困難の中で主に信頼するということを学びました。で皆さん、私たち自身が試練を経験するときに、いろいろな難しさを覚えるときに、私たちが一つ覚えておかないといけないこと、それは私たちが試練を経験するときにこそ私たちは神様を知ることができるということです。それが一つの私たちの学びのレッスンの機会になるわけです。そのようなときでなければ私たちは自分の力に頼ろうとします。でも試練を通るときに、自分の力がもう何もないとそう気づかされるときに、私たちは神様をいつも見上げようとするわけです。ですから皆さん、どのようにして私たちが困難に向き合っているのかということ、それを私たちがよく考えなければいけないことになるわけです。もし私たちがそのような中で神様を見上げることをしていないのであれば、もしかしたらとても大切な学びの機会を私たちは逃しているのかもしれません。ダビデは個人的に神様をそのような形で学びました。私たちもそれを学ぶことができます。そしてそれが最高の喜びなんだとダビデは教えてくれているわけです。またその後続き、ダビデは主に身を避けるということが幸いなだけじゃなくて、主を恐れるということ、身を避けるだけじゃなくて主を恐れることにある幸いというものにもここで触れてました。そのことがちょっと9節のところから出てくるわけです。皆さんちょっと9節から見てもらうと、主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだって。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないって。ここで皆さんに覚えてほしいこと、それは急にダビデが若い獅子の例えを使っていたということです。若いライオンのことをここで述べたわけです。 なんでかって皆さん想像できると思いますけど、若いライオンというのは非常に力が強くて、獲物を取るためなら素早く動くことができるわけです。ですから、そんな若いライオンというものは獲物を取るのに困ることがほとんどないわけです。獲物に困ること、食物に飢えることっていうものがほとんどないわけです。でも皆さん、たとえそんなライオンが食物に困って飢えることがあったとしても、ダビデが言うのは、主を尋ね求める者は、主を恐れる者は、神様に守られ、必要なものを備えられるということです。だから神様に信頼することが、神様を恐れることが私たちにとって素晴らしいんだということを彼は教えてくれていました。もちろんここで良いものが与えられるといった時に、私たちが欲しいものが与えられるという話をしているのではありません。私たちにとって必要なものを神様は必要なタイミングで与えてくださるわけです。次に3つ目ですけれども、3つ目にダビデが教えていてくれたことが、続く11節から14節に記されていました。11節から14節、3つ目に教えられていたことというのは、主を正しく恐れるということです。3つ目は、主を正しく恐れるということです。11節からダビデはこのように述べてました。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよ。今のところを読んである人は気づかれたかもしれません。これまでに見てきた1節から10節とは少し雰囲気が変わっていました。それはその通りで、ナビデは11節のところからまるで箴言を読んでいるかのように、主に従う者たちに対して必要な知恵、必要な訓戒というものをここで与えようとするわけです。で、特にここでは大きく2つのことが、主を恐れるということに関して挙げられていました。11節のところにもう一度見てもらうと、11節に書いていた通り、来なさいって子たちを私に聞きなさい、主を恐れることを教えようって。主を恐れることって何ですかって、まず一つ目にダビデが挙げていたことっていうのは、13節のところにあります。言葉に関してでした。言葉に関してダビデは13節で教えるわけです。13節見てみると、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるなとあります。どうでしょう皆さん、困難や問題に私たちが直面するときに、いろんな面でもちろん失敗してしまうことはありますけれども、その中で一番失敗するのは、もしかしたら言葉かもしれません。自分の思い通りにならなければ、私たちはすぐに不平不満を口にするかもしれませんし、神様に対してつぶやくかもしれません。一体いつまでこのような問題に向き合わなければいけないんですかって、そう文句を言うかもしれません。そんな言葉の抱えている問題というものをダビデもよく分かってました。思い返してみれば、皆さん、彼自身もアヒメレクに対して嘘を重ねることがあったわけです。でもそんな彼も神様の前に真実を語ることの大切さを学んだがゆえに、以前の罪を悔い改めてました。そして自分と同じ過ちを他の人々が犯さないように、自分と同じように唇に欺きを語らせることがないように、人々が主を恐れて悪口を語らず欺きを口にしないようにとそう教えるわけです。またもう一つは行動に関してでした。ダビデは言葉だけじゃなくて行動に関しても触れています。このように今度は14節のところに書いてました。悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよって。もちろん言葉だけじゃなくて、私たちの行動というものも苦難の中で試されることは多々あります。私たちの行動というものも苦難の中で試されて、私たちが苦しみを味わう中で、時に自分の目が神様もしくは周りの人ではなくて自分自身に向いてしまうことがあったりするでしょう。ダビデだってそんな誘惑はありました。考えてみてください。彼は妬みによって自分の命を狙う、そんなサウル王様のことを妬んで恨んで 神様に対して、彼に対して悪を行うことだってできたわけです。実際ダビデは彼を捕まえにやってきた、捕らえにやってきたサウル王様を撃ち殺す機会にこのあと2回出くわすこともありました。しかしそのような場面にあっても彼は自分の思いを優先したり、自分の利益のために罪を犯そうとはしなかったわけです。むしろこんな言葉を自分の部下に語っていました。第一サムエル記の24章の6節のところにこうあります。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だからって。ダビデは正しい恐れを持ってました。だから彼が言ってた言葉を考えてみたら、彼の焦点はどこに向いてます？彼は自分は主に逆らうことはできないって、自分は主の前に絶対にできないことはしないって、そうやって神様の前に喜ばれることだけをダビデは選択しようとしていました。もちろん彼も決して完璧な人物ではありませんでしたけど、でも罪を犯せばそれを悔い改めて、そしていつも彼は主の御心を追い求めて歩もうとしました。そんな主を正しく恐れて生きる、そんな彼のことを神様も喜ばれていたわけです。ですから正しく主を恐れるということが3つ目に大切でした。4つ目ですけれども、最後4つ目の教えが15節から22節のところに記されていました。15節から22節のところ、4つ目にダビデが教えてくれていたこと、それは主のうちに希望を見続けることです。主のうちに希望を見続けることです。このように15節から彼は続けていました。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を力消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。っていろんなことが言えますけど、皆さん一つの表現に注目してみてください。ダビデは19節のところでこんなことを言ってました。19節のところで、正しい者の悩みは多いって、正しい者の悩みは多いって、まさにその通りですよね。神様は何も、神様を信じて受け入れている者たち、信じ受け入れて歩んでいるそのような者たちに対して何の問題もない、何の苦しみもない、そんな人生を約束されていたわけではありませんでした。すべてが思い通りにいって順風満帆にいくということを私たちがいくら望んでいたとしても、現実はそうはいかないということを私たちはよく知っています。そこには悲しみがあったり、痛みがあったり、苦しみがあったりするわけです。ダビデの人生を考えたときに、皆さん、ダビデの人生だってまさにそのようなものでした。彼はこの詩編を記したときにはまだ洞穴にいたわけです。食べ物や武器も十分に持たないで、サウル王には変わらず命を狙われていました。またこの先の人生、彼の人生を見ていくときに、私たちは彼がいろいろな敵からその身を追われたり、友人にさえ裏切られること、そのことも多々あったことを見て取ることができます。彼の人生を見れば文字通り苦難の連続だったわけです。しかしそんな中にあろうとも、彼はいつも主のうちに希望を見出して歩み続けることができました。なんでそれができたのかって、その答えを19節のところに書いてたわけです。19節こう書いてました。正しい者の悩みは多いって、しかし主はそのすべてから彼を救い出されるって。 なぜ神様が正しいものの悩みが多い中にあって、正しいものがいつも希望を持って歩めるのか、それは神様がそんな者たちのために、すべてのものから助け出してくださるんだって、救い出してくださるお方なんだって、そんなお方だとダビデが知っていたからでした。もちろん皆さん、神様がいつも私たちの願うタイミングで救い出してくださるかどうかは分かりませんし、私たちが思い描いているそのような方法で救いをもたらしてくれるのかも私たちには分かりません。でもこの方は必ず正しいものに目を留められて、その耳を必ずその叫びに聞き、その叫びに耳を傾けてくださるわけです。この方は心砕かれた者たちと共にいて、いつも必要な守りを与えてくださる、そんな神様なわけです。だからこそ皆さん、たとえ私たちがどんな状況に置かれることがあろうとも、そこから救い出すことができるその力を持った神様に目を向けて、その神様に信頼すること、そしてそこに私たちは希望を見出すことができるわけです。ここに私たちは決して変わることがない、あふれんばかりの喜びを、あふれんばかりの慰めを、そしてこの方に対する賛美を見出すことができるわけです。さて、これが私たちに対してダビデが教えてくれていたことでした。今日私たちはダビデの姿を通して、特に実際に恐怖から助け出されたその者の姿を通して4つのことを学びました。彼は言うわけです。たとえどんな困難や苦しみが降りかかることがあろうとも、私たちはいつも主に賛美を捧げることができ、主に絶えず祈ることができ、主に正しく恐れを抱き、主のうちに希望を見続けることができるって。私たちは周りでいろいろな変化が起こっていたとしても、でも決して変わることのないその主権者のある神様に身を委ねて歩んでいくことができる、その幸いを与えられているわけです。でも、もしまだ皆さんの中であまりにも自分の経験していることが辛くて、神様が全てを支配しておられるということ、そのことを信じるのに難しさを覚えるような方がおられるのであれば、最後にもう一度だけ20節のところから見てください。34編の20節にこう書いてました。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはないって。ダビデはこの時、この20節の中では、神様が正しいものの悩みを守ってくださって、この方に信頼するその自分の骨を神様は守ってくださるって、神様の守りのことを教えてたわけですけど、でも私たちがこの箇所を読むときに何かピンときません？どこかにこの御言葉は引用されてるわけです。どこかって、それはヨハネの福音書の19章のとこでした。なので皆さん、ちょっと何かを34編のところに挟んでもらって、ヨハネの19章に飛んで、ヨハネの19章のところ、流れを抑えるために31節のところからちょっとだけ見てみましょう。31節のところからこのように記されています。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないようにすねを折って、それを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。さて、どんな場面が描かれていたでしょう。私たちもよく知っている場面でした。イエス様と共に十字架につけられた者たちのすねを兵士たちがやってきて折ったわけです。なんでそれをしたかって、そうすることでまだ生きていた彼らの死を早めて、安息日が始まる前までに彼らを十字架から下ろして埋葬しようと考えていました。さて、2人のすねを折った兵士はその後でイエス様の十字架のもとへとやってきます。そしてその時のことがこう続けて言われていました。しかし イエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたのでそのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきたって。兵士がやってきた時イエス様はもうすでに亡くなっておられました。亡くなっておられたからこそそのすねを折る必要はなかったわけです。そしてその話の後でヨハネは36節のところでこの詩編の言葉を引用してました。36節にこのことが起こったのは彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであったって。驚くべきことが記されてました。神の御子に対してなされたことっていうのは全て神様のご計画のうちに起こっていたことだったというわけです。一つの骨も砕かれなかったのはただの偶然ではありませんでした。このイエス・キリストが他の二人よりも偶然早くに命を息を引き取っていたのではありませんでした。この方は父なる神様のご意計画に従って自らの意志で十字架にかかりそして自らの意志でご自分の命を捧げられたわけです。同じヨハネの10章のところでイエス様は十字架にかかるその遥か前にこんな言葉を残してました。ヨハネの10章の17節から18節のところに私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取ったものはいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。私たちがイエス様の十字架のことを考えるときに確かにイエス様は弟子の一人であるユダに裏切られて祭司長たちに引き渡されていきました。確かにイエス様はその法廷にあってはっきりと無実であるとそう判断されたにもかかわらず民衆を恐れたピラトによって十字架へと引き渡されていきました。確かに人々が嘲笑うその中にあってローマの兵士たちによってイエス様は十字架につけられていくわけです。でもこれらは全て偶然ではありませんでした。全てが昔から神様があらかじめ定めておられたそのご計画に沿ってなされたことに過ぎなかったわけです。なぜそれがなされたのかって本来であれば生まれながらに自分の存ままを生き創造主なる神様に逆らっていたその私たちこそが受けるのがこの十字架でした。その罪ゆえに神様の御怒りを受けて当然だったのは私たちでした。でもそんな私たちにこんなどうしようもない私たちのような愚か者のために他の誰でもないイエス様が自ら十字架にかかってくださり私たちが受けるべきその罪の罰を代わりに受けてくださったわけです。私たちが滅んで当然のその罪人であった時にキリストは進んで犠牲になられてなってくださいました。犠牲を払ってくださいました。そしてこの方を信じ受け入れた者に救いを備えてくださったわけです。これこそが神様が示してくださった一方的な愛でしかありませんでした。ですからもし皆さんもしこの中にまだこのイエス・キリストを知らない方がいるのであればこのイエス・キリストの愛を知らない方がいるのであれば救い主であり主としてこの方を知らない方がいるのであれば今日その方を知ってください。今日このイエス・キリストを知ってから帰ってください。神様は罪をそのまま放っておかれるお方ではありません。さっき私たちが今日ずっと見てきた詩編の34編の21節のところにこんな言葉が記されています。悪は悪者を殺し正しい者を憎む者は罪に定められるって。神様は間違ったこと神様はご自身に逆らうそのような罪人をそのまま放置して何もなしということは必ず絶対にされることはありません。必ず一人一人が神様の前に清い神様の前に立ってその方の前に申し開きをする日がやってきます。ですからもしまだこの方を知らないのであればこの方の前に自分の罪を認めてその罪を悔い改めてこの方に全てを委ねて歩んでいくってこの方を主として受け入れていない方がいるのであれば救い主として受け入れていない方がいるのであれば 今日そのことをなしてください。そのことを心からお勧めします。また兄弟姉妹の皆さん、私たちが十字架を見上げるときに、私たちはそこに確かに偉大な神様の愛を見ることができます。でも同時に私たちはそこに必ずご計画をその通りに成し遂げられる、その神様の主権なる御業を見ることができるわけです。神様が言われたことはその通りになりました。そこに私たちは希望を見出すことができます。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはないという、その言葉はイエス・キリストにあって成就しました。その通りになったわけです。そして私たちが御言葉を見るときに、私たちは御言葉の中にいろんな素晴らしい約束を見ることができます。この詩編の34編の最後のところにもこんな言葉が記されてました。22節を見てもらうと、主はそのしもべの魂をあがないらされる、主に身を避ける者は誰も罪に定められないって。似たことがパウロによっても語られてましたよね。ローマの8章の1節のところにこうあるわけです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって。私たちはイエスキリストにあって救いを得たのであれば、二度と罪に定められることはないんだって、その喜びを持って歩むことができます。その言葉が確実なものだと私たちは十字架を見上げるときに確信することができるわけです。ですからこの希望を私たちが持っているのだから、ダビデが言ってくれていたように、いつも賛美を捧げて、絶えず祈りを持って、正しく主を恐れ、そしてこの方のうちにあるその希望を見続けて、歩み続けるものと共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。御言葉を通して神様、私たちがあなたを知り、あなたの素晴らしさをこうした味わうことができることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、この神様がいかに素晴らしく、この方に身を委ねることができることが私たちにとって幸いなことなんだということを個人的によく知ることができますように、どうか神様、私たちの固くなど愚かな心を続けてくらえてくださいますように、あなたをいつも見上げて、あなたに賛美を捧げ、あなたに祈りを持って、あなたを恐れ、そしてあなたに希望を持って生き続けていくこと、そのような証人として私たちが成長することができますように。そして神様、どうか私たちがそのようなものとして成長するときに、あなたの偉大さを私たちがますます知り、そのことを個人的にだけでなく、共に集う者たちがあなたを見上げ褒めたたえることができますように。一切のことを感謝して、すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。